今日から2ヶ月ぐらいかけてこのピリピ人への手紙 の, あのシリーズをメッセージの時にしたいと思います。パオロが本当に喜びに満ち溢れて、私たちがその喜びを見て、またパオロからインスパレーションを受けて、私たちもパオロと同じように喜びに満ちた人生を送りたいと思います。人生の中には大きくも小さくも苦難がたくさんあります。比較的に小さいことなら、例えば忙しくて、今週はどうするかと思うぐらいのものもあるし、大きいもので難病とか重い病気も、そういうこともあります。苦難は完全になくすものではなく、どうやってその苦難を受けながら、喜びを持って生きていくか、それをちょっと考えてほしいと思います。感謝のことに、喜びは、神様が私たちに喜びを与えることは、それこそが神様の喜びです。神様の御心なんです。でまずピリピの町、そしてそのピリピの人々の背景ちょっと話させていただきます。パオロの第二の大宣教旅行の時、ヨーロッパに初めて訪問して教会を設立したところになります。フィリピという町です。でその話は聖書の使徒の働き16章11節から40節まで書かれています。使徒の働き16章で、後でぜひ見て読んでください。フィリピというところはローマの植民地で、カエサルに従う人々が多かったんです。だからパオロがこのフィリピに来て、別の王様キリストのことを教えようとしたら、やっぱり反対されました。牢屋に入れられて、その苦難に遭いましたけれども、神様がパオロを自由にしてくださって、それだけじゃなくて、そこにパオロの福音のメッセージを聞いた人々の多くが、イエス様を信じました。そこでフィリピンの教会の土台となる人々が信じて、教会が設立されたことがあって、それでパオロとその仲間たちがすぐに、次の町に旅立ちました。そしてもう10年経ちます。紀元60年ぐらいにパオロがまた牢屋にいます。今度はローマにて牢屋に入れられて、そしてローマの教会の人々がパオロのためにお金を送ってくださったんです。それがあって、パオロが今このフィリピ人への手紙、このお礼の手紙として書いたわけです。パオロの他の手紙 と違って、ね、パウロが間違った教義を争っているわけではなく、ね、教会の人々の罪を責めることもなく、ね、パウロがむしろこの健康的なフィリピの教会に励ましを与えようとしています。 愛がある教会だから、もっともっと愛に満ちた、ね、成長ができるように、神様への愛、また神様と共に歩めるように、その励まし助言を与えようとしています。まあ、後に見ますけど、フィリピ2章、特に5節から11節、ここにはメシア、キリストについてのものすごい美しい言葉が書いてあります。これがこの手紙の中心になります。手紙の他のところは全てキリストが中心になる、ね、どうやって、ね、キリストに従うか、どうやってキリストを敬うか、ね、その例として、そして、まあ、励ましとしていろんなことが書いてあります。2章がその中心になります。パウロがこの手紙を牢屋から書いてますけれども、ものすごく喜びにあふれています。パウロ自身もこの手紙も、ね、喜びのあふれる手紙になります。パウロの喜びは状況からではなく、主への信頼から来るものなんですね。そのため困難や苦しみの中でも安定を得ることができます。パウロから喜びに満ちた人生の秘訣を今日も学びたいと思います。まず3節から5節には、パウロがどんなにこのフィリピの人々を愛しているか、ね、すぐ分かります。まずパウロがいつもフィリピの人々のことを考えていて、思って、ね、神様に感謝すると書きました。その祈りが、ね、喜びに満ちたものになります。なぜかというと、五節に、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。これは福音を広めることに預かってきたという言葉があるんですね。もともとこのギリシャ語ですけど、その言葉はもうちょっと曖昧な意味があるんです、ね、直訳ですると、その福音を広めることに預かってきたというのが福音の交わりしか書いてないんです、ね、もともとだから、この福音の交わりということは、もちろんここで書いてあるように福音を広めることに預かってきた、それは一つの意味なんですけど、でもそれだけじゃなくて、ね、次の6節を見てみると、もう一つの意味があるんじゃないかと思います、ね、それはそのフィリピの人々が福音を受けて、ね、福音の恵みを受けて救われた喜びを持っている、 それが福音の交わりの一つにもなると思います。だから両方が合ってると思います。この曖昧のような言葉が使われたのが両方の意味が伝えたい気持ちがあったではないかと思います。だからパウロのその祈りがなぜ喜びに満ちているか、それは神様が、ね、フィリピの人々の中に働いてくださるからです。そして中に働いてくださるし、ね、フィリピ人を通してたくさんの福音を広めることによってたくさんの働きをされているからです。それが今日の第一の、ポイントに導いてくれます。パオロが神様に対する喜びに満ちた信頼を持つのは主が働いておられるからです。パオロが神様に対する喜びに満ちた信頼を持つのは主が働いておられるからです。6節を見てください。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。すごい御言葉ですね。主がこの人々、私たちもそうですね、私たちのうちに良い働きを始められました。それは十字架の時です。初めて十字架でイエス様が私たちの救いを得させました。神様の良い働きは私たち、まず教会としてキリストの体として一つのグループとしてその祝福、神様の働きがあります。教会の救いでした。それは一つ。でも個人的にも意味がありますね。私たち一人一人が信じた時にそのイエス様の救いを受け取りました。それによって神様が私たち一人一人個人的に、ね、その人、この人の中に働いてくださっています。この神様の良い働き、ね、それは何かというと、ね、私たちの心を変えてくださる働きです。もともと私たちが神様を嫌う、ね、罪人でしたけれども、ね、聖霊様の働きによって私たちの心が変えられて、ね、神様を愛する、神様に信頼するものに変えられました。もう神様に反抗せずに、ね、神様に背きもせず、もう神様の子供にされました。素晴らしい恵みです。神様の子供として、ね、子供のすべての特権もいただいています。それなのにまだまだキリストの似姿に変えられていきます、ね、救われて突然完全にされたわけではありません、ね、だんだん変えられていきます。少しずつこの、体じゃなくて、ね、中身が変えられていきます。神様になるわけじゃなくて、ね、 私の態度がキリストと同じようなものに変えられていきます。神様がその働きを始められたんですけれども、ね、終わるまで、ね、やめられません、ね、必ず私たちが天国に行くまで神様がその働きを続いてくださいます。だから私たちが霊的には未熟なものだなと思ってしまうかもしれません、ね、まあそれは、まあ、実はそうです私たちはもうまだです、まだですけど、でも神様はやめられません。だからそういう私はいけないなと思うとき、諦めずに、自分に信頼することなく、神様に信頼します。神様の働き、神様がしてくださる働きです。天国に行くまでまだ成長するところがありますから。ローマ8章を見てください。ローマ8章の28節から29節、ローマ8章の28、29節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。私たちを御子の形と同じ姿に神様が変えてくださいます。これと他の御言葉、今今日は見ませんけど、修法に書いてあります。だから、まあ、後で調べてみてもいいかと思います。第2コリント3章の言葉とコロサイ3章の言葉、このような言葉が書いてありますので、それを見て励ましを受けたいと思います。神様の御心が私たちが御子の姿に変えられることです。私たちに、私自身ができないことですけど、神様の働きであってとても感謝です。神様の約束ですから。しかも神様こそが全知全能神様、変えることなく、ね、聖なる神様、恵みにあふれている神様、できないことは一つもない神様だから、最後まで私たちの働の中に働いてくださることができる神様です。だからこそパウロと一緒に神様に信頼できます。その信頼があったからこそ、パウロがこの喜びを語 感じています。安定を、平安が与えられています。でこの喜びのことはちょっと考えていただきたいと思うんです。喜びという言葉は、まあ、まあ、英語も日本語も違う意味で使われているかもしれませんけど、喜びという言葉は時々瞬間的な喜びが多いんじゃないかと思います。で物事がうまくいくから嬉しいなっていう気持ちが喜びと言いますけど、それはただの世間の喜びだと思います。聖書的で言うと喜びは全然違います、ね、瞬間的なものではありません。聖書の喜びは神様の愛、神様の働きに基づいているものです。変わることない確実なものになります。そういう喜びは、ね、私たちがキリストとの関係があるからその喜びを感じます。それがあるなら神様の働きが必ずあって、どんな状況にあっても、どんな苦難が来ても、どんな試練が来ても、ね、揺るぐことなく、ね、喜びにあふれる人生を送ることができます。だからこそパオロが牢屋に入れられても喜びがあったわけですね。縛られても心の中に魂が満足していました。心の中に神様の働き、神様が良いことを、すべてを良いものにしてくださる、その確信があったからこそ喜びがあふれました。だから今日はいけないなって思う日はまあ来ますけど、それによって喜びを失うことないように気をつけましょう、ね、そういう時が来たら、ね、自分の状況じゃなくて、ね、神様に目を上げて、ね、神様に感謝をしたいと思います。ヤコブがこのことを話しましたね。ヤコブ一章見てください。ヘブルの次ですね。ヤコブ一章 の、 2節から、ね、みんなよく知ってる箇所だと思うんですけど、ヤコブの手紙一章の2節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。なかなか、ね、難しいことですけど、これが神様の御心です。どうやってこれができるかというと、ね、自分のこと自分の状況も見ずに、ね、神様を見上げることです。あ、3節、信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた 完全なものとなります。だからこの試練は、ね、神様が良いものにしてくださるわけです。私はいつもこの喜びの態度を持っているでしょうか、ね、自分のことはどう思いますか、ね、人が私を見るとき、あ、喜びが溢れている人だなって思うでしょう、ね、それか、ね、苦難が来たとき、ね、悩んでしまう。パウロとヤコブの模範からその喜びの秘訣をいただきたいと思います。だから神様がその良い働きを始められたこと、ね、それは私たちグループとして、ね、教会として、ね、その恵みを与えてくださる。それは、ね、最後の日までね、神様の御心によって信じる人は必ず、ね、付け加えられます、ね、必ず信じます。それはグループとしてのその良い働きです。そして個人的にも、ね、神様が、ね、私たちのうちに働いてくださり成長させてくださるわけです、ね、やめることなく、ね、だから成長できてないなって思うときは、ね、神様の約束を覚えていきたいと思います。フィリピ一章に戻ってください。パウロが神様に対する喜びに満ちた信頼を持つのは神が働いておられるからです。で次は7節と8節でパウロがまたそのピリピ人へのピリピの人々への愛を示しています。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、その貸しをしてくださるのは神です、ね、その愛情を示しているわけですね。特に、ね、この8節のキリストイエスの愛の心を持って、ね、すごく、ね、キリストのように愛しているわけ。パウロがこの人たち、個人的にあんまり知ってない人たちですね。それなのに、ね、パウロがその兄弟だから、同じキリストの体ですから、ものすごい深い愛情を持って、ね、この人々を愛してくださっています。でそういう愛を持っているからこそ、次は祈りをするわけ。で、9節から11節の間の、まあ、それはパウロの祈りなんですけど、ただ一つのパウロが祈ってくださった祈りなんですけど、まあ、すごい意味深い祈り だと思います。9節から、私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって考えられる義の身に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されますように。素晴らしい祈りですね。これは今日の2番目のポイントなんですけど、パウロは神様に信頼しているからこそ確信を持って信者のために祈るのです。で、この祈りの内容を見てみると、まず9節で、ね、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、ね、その愛がないわけじゃない、ね、愛があるけどもっともっと豊かになるように祈っているわけです ね。だからこれは責めるところじゃなくて、ね、むしろ褒めてあげています、ね、愛があるからこそ、ね、もっともっと愛ができますように祈ってくださいます。で、どうやってその愛が増していくかというと、ね、ね、真の知識とあらゆる識別力によって、これは頭も心も一緒に成長することだと思います。で、目的があります。それは次の10節にありますけど、真に優れたものを見分けることができるように。それはこの祈りの目的なんです。正しいもの、善悪見分けることができるように、正しいもの、神様の御心であるものを認めることができるように、その神様の助けが必要です。つまり、神様の目から物事が見えるように、神様の立場から判断できるように、ね、それを考えるだけじゃなくて実際に、ね、実践するように、この祈りが祈りになります。ヘブル5章の14節見てください。ヘブル5章14節、しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。これは、まあ、成長によって、ね、ミルクだけじゃなくて、ね、硬い食べ物が赤ちゃんが子供が食べられるようになると同じように、ね、私たちが霊的に 成長しないといけない。そうすると、ね、その見分ける力が増してきます、ね、神様の、ここは御言葉の話です ね、あの神様の御言葉を理解すればするほど、ね、あの成長させてくれる。しかも私たちが実際にそれを実行すると、ね、もっともっとその神様の良いものを見分けるようになります。神様の立場から物事を見ると、ね、ピリピに書いてあるように、ね、純真で、ね、非難されるところのないものとなるわけで、だんだん神様の働きによってキリストの形に変えられていく、ね、神様の約束が果たされます。フィリピ一章に戻ります。でこの愛情が増していく理由は、その源はどこにあるか、それは11節のことだと思います。イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、ね、キリストの義の実を受けているからこそこの愛が増していくわけ。つまりキリストが私たちの心の中に働いてくださり、ね、あの義のものとしてくださいました。これは私たちがすることではなく、ね、神様が私たちのためにしてくださることです。だからパウロが確信を持ってこの祈りができます ね、人々によるものではなく神様による働きです。私たちが自分の力で変えていくわけじゃなくて、ね、キリストが私たちのうちにその実を与えてくださるから、ね、それによって成長していきます、ね、これを読むとやっぱりガラテヤの、ね、御霊の実を覚えます。ガラテヤ5章 の、 22節23節、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制です。これが神様の私たちのうちに働いてくださる実りです。私は愛を持って成長しているでしょうか。心を開いて聖霊様の働きによって、ね、心が開かれて、ね、変えられていく気持ちはあるでしょうか。霊的に成長したいなって思うでしょうか。それとまたパウロと同じように自分のためだけじゃなくて、ね、人のために同じことを祈っているか、ね、確認したいと思います。この祈りの最後のところですけど、パウロが神の御栄と誉れが表されますように、ね、とても適切な言葉だと思います。 ね、本当のゴールは、ね、私たちの改善じゃなくて神様の栄え、神様の誉れが中心です。そうするはずです。だから私たちはどんなに考えても自分が悪いな、まだまだまだというところもあるかもしれませんけど、諦めないで、ね、神様が私たちの中に働いてくださって、ね、その良い働きをやめてくださらないから天国に行くまで、ね、成長することができます、ね、神様に信頼して、ね、その働きを期待することができます。で一緒に神様の体として、ね、一つの教会として、ね、キリストの体として一緒に成長して行きたいと思います。私たちの中に、そして私たちを通して神様の働きがあって、ね、それによって喜びにあふれる、ね、教会、喜びにあふれる生活を送りたいと思います。お祈りをいたします。